これより2024年6月9日第二スーツ礼拝第一礼拝を始めます。545番。その大庭に入れ、感謝して皆を褒めたたえよ。主は恵み深く、その憐れみは限りなく、その誠よろず世に及ぶべければなり。賛美歌236番。 本日の聖書箇所を拝読いたします。本日の聖書箇所はヨハネの手紙1、2章18節から27節です。新共同訳聖書442ページの最後の方、そして443ページになります。ヨハネの手紙1、2章18節からお読みいたします。子供たちよ、終わりの時が来ています。反キリストが来ると、あなた方がかねて聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。これによって終わりの時が来ていると分かります。彼らは私たちから去っていきましたが、もともと仲間ではなかったのです。仲間なら私たちのもとにとどまっていたでしょう。しかし去っていき、誰も私たちの仲間でないことが明らかになりました。しかしあなた方は聖なる方から油を注がれているので、皆真理を知っています。私があなた方に書いているのは、あなた方が真理を知らないからではなく、真理を知り、またすべて偽りは真理から生じないことを知っているからです。偽り者とは、イエスがメシアであることを否定するものでなくて、誰でありましょう。御父と御子を認めない者、これこそ反キリストです。御子を認めない者は誰も御父に結ばれていません。御子を公に言い表す者は御父にも結ばれています。初めから聞いていたことを心に留めなさい。初めから聞いていたことがあなた方のうちにいつもあるならば、あなた方も御子のうちに、また御父のうちにいつもいるでしょう。これこそ御子が私たちに約束された約束、永遠の命です。以上、あなた方を惑わせようとしている者たちについて書きました。しかしいつもあなた方のうちには御子から注がれた油がありますから、誰から申しを受ける必要がありません。この油が万事について教えます。それは真実であって偽りではありません。だから教えられた通り、御子のうちにとどまりなさい。ここまでです。ではお祈りいたします。愛する天のお父様、この新しい朝を、またこの聖日の日を心より感謝いたします。今日も私たちはこのようにして御堂に招かれて、あなたの前に心を広げて、あなたに目を向けて礼拝することができるこの恵みと喜びを心から感謝いたします。すぐる一週間もさまざまなことがありましたけども、神様、あなたは私たちと共にいて、私たちを支え、強め、励まし、導いてくださったことを感謝いたします。神様、私たちはあなたが私たちと共にいて、私たちのうちにあなたからの命と、またあなたからの喜びがいつもあることを感謝いたします。今日この教会に、礼拝に集うことができない病の中にある方々の上に、また悩みや苦しみ、戦いの中にある方々の上に、主よ、どうぞあなたが帰り見てくださり、どうぞ等しい恵みをお与えください。神様、あなたがこの越谷教会を、この越谷の町に建ててくださり、この越谷教会が灯台となって、光となって、この町を照らし、あなたを照らしてくださり、また私たち一人一人を通して、神様、あなたの愛を、あなたの命を、私たちが行くところどころに運ぶことができますよう導きください。どうぞ越谷教会に牧会してくださっている、御言葉を取り継いでくださっている菅匠牧師先生、また舞牧師先生を、あなたが祝福してください。どうぞそのご稽古を支えください。その働きを祝福してください。また鈴木恵子牧師の上にも、あなたの先生を通して、また恵みをあなたが流してください。また先生のご健康を支えください。また進学校で学んでいる 田口神学生の家にもその学びを祝福しお支えください。この越谷教会に集われるお一人お一人が御言葉を通して礼拝を通してあなたからの力を受けて、またこの1週間新しい歩みを主にあってしていくことができますよう、どうぞあなたがさらに祝福してください。これから私たちは御言葉をお聞きいたします。今日は主に結ばれてと前牧師よりも牧師より御言葉をいただきますが、どうぞ私たちの心をあなたの御言葉の前に開かせてくださり、私たちが御言葉を受け止めてこの一週の歩みをすることができますよう、どうぞお導きください。祝福してください。語られる前牧師をあなたが油注ぎ、力強くあなたの御言葉を取り次ぎ語ることができますよう、あなたの御心がこのところで語られ、その身が私たちのうちに、私たちの人生に、教会になっていきますよう、お導きください。主イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。賛美歌9番、菅前牧師です。先日私たち越谷教会の付属幼稚園である越谷幼稚園で年長組のお母さんありがとうの会が開かれました。子どもたちがお母さんへ日頃の感謝を伝える、とっても素敵な会でした。この日のために子どもたちはお母さんの絵を描き、手紙を書き、そして心を込めてクッキーを焼いて、お歌の練習をして、本当にたくさんたくさん準備をしてこの日を迎えました。我が家の下の娘も
この越谷幼稚園の年長組、野原組に通っておりますので、私自身も母としてその会に参加することができました。プログラムの中にお母さんへのプレゼントタイムというのがありました。さっき申し上げました心のこもったプレゼント、一人一人が前に出てきて感謝の言葉とともにお母さんに渡す時間です。一人一人が名前を呼ばれると恥ずかしそうに前に出てきました。そしてお母さんにありがとうの言葉を言います。先生が子どもたちにこういう質問をしました。どんなお母さんですか？ある子はこういうふうに答えます。優しくてかわいいお母さんです。そして次に先生がプレゼントだよ、渡します。そうするとそのプレゼントをさっと後ろに隠してお母さん大好きと言ってプレゼントしてくれるんです。本当に微笑ましくて、どのお母さんたちも目に涙を浮かべながら本当に嬉しそうにそのプレゼントを受け取っていました。その様子を見ながら思わされたことがあります。それはこの目の前にいる一人一人の母と子は本当に深い絆で結び合わさっているのだなということです。子供をいつもどんな時も見守り育むお母さんたち、そしてお母さんのことが大大大好きな子供たち、どの親子の間にもそこには確かに愛がありました。そのような姿を温かい気持ちで見つめながら、神様と私たちの関係もまたこのような親と子の関係であれたらいいなと考えていました。神様と私たちも愛し愛され、深く結び合わさり、その絆は永遠に揺らぐことがない、そのようになってゆけたらいいな。そうなれば本当に私たちはいつも温かく優しい気持ちに満ち満ちて日々過ごしてゆかれるだろうなと、そのように思わされたのです。けれどもそうはいかないのが現実です。私たちはこの一週間の歩みを振り返ってみただけでも痛烈に思わされるのです。神様の愛というのはいつもどんな時も変わりません。絶対に変わりません。絶えず私たちに向けられています。けれども私たちはどうでしょうか。子が母を慕い求めるように、お母さん優しいね、かわいいね、お母さん大好きと素直にあふれる思いを口に出すように、天のお父様、あなたは素晴らしいお方です、あなたの愛は素晴らしい、父なる神様、私はあなたの子供になることができて本当に幸せです、そのような神様への愛情表現の祈りをこの一週間何回私たちは祈ったでしょうか。私たちはクリスチャンであっても神様を忘れ愛を見失ってしまうことがしばしばあります。いや、もしかしたら愛に自信が持てないことの方が多いかもしれません。自分が愛されているということに自信が持てない、そして愛を持って人間関係を築いていくということにも自信が持てない、この世界は愛にあふれた世界だと胸を張って言っていくことができない、むしろ愛なんて上辺だけで 本当は愛なんてどこにもないんじゃないか、そう思ってしまう。そんな私たちがどこかにいるのです。幼稚園で母と子の麗しい親子関係に胸がいっぱいになる一方で、ニュースを見ると毎日のように家族の間で痛ましい事件が起こっている、そのような現実を目にします。私たちでさえ家族関係、一番近い人間関係に苦しむことがあるのです。学校では友達関係に悩み、先生との関係がうまくいかず、職場では同僚との関係に心を痛めることもある。教会でさえ揉め事が起こることがある。私たちの悩みの大半というのは人間関係だと言っても過言ではありません。そうやって私たちは誰かに傷つけられ、あるいは自分が誰かを傷つけることで愛に自信が持てなくなってしまうのです。だけれどもこの世には、この闇とも思えるような世界には愛があります。もしかしたら私たちは見失っているかもしれないけれども、確かに愛はある。そして皆さんお一人お一人はその愛でも満たされているのです。私たちが手にしているこの聖書、神様の言葉であるこの聖書は、そう高らかに愛を宣言するのです。今朝私たちに示された御言葉、ヨハネの手紙1:2-18以下は、愛が冷え切ってしまった教会に向けられた言葉であります。そこには当時のこの教会の中に兄弟姉妹たちを裏切って去っていってしまった者たちがいたことが語られています。とっても悲しいことです。ヨハネはその去っていった人たちを反キリストと呼びます。その上でその人たちはもともと仲間なんかでもなかったと、そのようにまで言って痛烈に批判をしているのです。教会を去っていく人たちがいる。それはこの世の教会であればどの教会も経験してきたことでありましょう。この越谷教会であっても悲しいことに去っていった兄弟姉妹たちがいました。ヨハネの教会もそのような痛みを負っていたのです。しかもその去っていった者たちは反キリストであった。つまり22節によると、イエスがメシアであることを否定する者たち、あるいは御父と御子を認めない者たちでありました。私たちが自分自身の信仰を顧みるとき、私たちは絶対にイエス様のことを曖昧にはしておけません。日本人にとって神様というと、それは馴染みがある存在でありましょう。神社やお寺、お墓参り、いろんな宗教体験、文化や慣習にも日本古来の神様、八百万の神様、あるいは先祖を崇拝するそれ信仰が根付いているからです。自分には信仰心はないですよ、そのように言う人でも目に見えない何かにすがる時があります。聖書に馴染みのない人が一番に疑問に思うこと、それはイエス・キリストとは一体誰なのかということです。この疑問に対して22節の御言葉は2つの答えを示しています。まず一つは、イエスはメシアである ということです。メシアとはキリスト、救い主という意味です。この私たち人間を罪から救ったお方、主なる神様によってかねてから約束されこの世に使わされたお方、それがイエス様であるということです。その神様の救いの御心というのはイエス様の十字架の死と復活によって明らかにされました。神様は救い主イエス様の命を捧げ尽くすことで私たち人間の罪を許してくださったのです。この救いを信じイエス様を私のメシア、救い主であると信じる信仰がキリスト教の信仰の根幹にあります。そして二つ目は、イエス様は神様の御子であるということです。私たちの教会は父なる神、子なるキリスト、聖霊なる神の三位一体の神様を信じています。そしてその三位一体の関係性において、神様というのは孤独な神様ではないのです。4章の16節先に進んで読みますと、神は愛ですという言葉が出てきます。その愛ゆえに神様は愛し合う神様であるのです。父なる神様と子なるキリスト、そして聖霊なる神様の間には愛の交わりがあります。その三者は三位一体、愛をもって一つとなっているのです。父は子を愛し、子も父を愛し、そして父と聖霊、子と聖霊を愛し合っている。父と子と聖霊が愛によって結ばれているのです。そのことがイエス様が神様の御子であるということによって証明されているのだとヨハネは説明するのです。まとめますと、イエス様は救い主であり、神様の御子である、このことを信じることがキリスト教の信仰であるということです。そして23節を読みますと、御子を公に言い表す者は御父にも結ばれていますというところが出てきます。私たちがイエス様こそ神様の御子であり私の救い主であると告白するとき、なんと神様は私たちを父と子の愛の交わりの中に入れてくださるのです。イエス様は祈るとき神様をアッバ、父よと呼びました。うちの下の娘みのりは私のことをいつもおかしゃんと呼びます。アッバというのはまるで幼子がお父さんをおとしゃんと呼ぶ、そんな言葉です。イエス様の時代、ユダヤの人たちによって神様というのは恐れ多い存在でありました。とてもじゃないけれどもお父ちゃんとは呼べないような遠い存在でありました。けれどもイエス様がそうしたように、私たちも神様をアッバとお父ちゃんと呼んでもよいのです。そうやってイエス様が祈って、そのような祈りを示してくださったことによって、イエス様は神様が私たちにとって本当に身近で、いつもどんな時も私たちと共におられる神様であり、私たちを神様の子供として愛してくださっているお方なんだということを教えてくださっているのです。26節以下を読みますと、このように記されています。以上、あなた方を惑わせようとしている者たちについて書きました。 しかしいつもあなた方のうちには御子から注がれた油がありますから、誰からも教えを受ける必要がありません。いつもあなた方のうちには御子から注がれた油がある。油がある、だから私たちはもう誰からも教えを受ける必要がない。真理を知っている。そう、私たちのうちにも皆さんのうちにもちゃんとあるのです。御子が私たちに注いでくださった油がちゃんとあるのです。それは言い換えるならば神様の愛です。思い起こしてください。皆さんがイエス様を初めて信じてみようと思った時のこと、自分の罪が分かって、イエス様の十字架の意味が分かって、神様の愛にすがっていこう、神様の愛にもうすがるしかないんだと思った時のこと、皆さんのその心の内にはすでに信仰が与えられ、イエス様はもうちゃんと住んでくださっているのです。私たちはだから神様の子供であります。けれども子供ですから反抗期もあります。思春期だってあります。いやいや、もう自分は信仰生活うん十年、反抗期も過ぎた、思春期も過ぎた、そんな方もおられるかもしれません。けれども信仰生活が長いからといって成熟した信仰かといったらそうでもありません。自分の思いで凝り固まった信仰になってしまっているかもしれません。生きてきた積み重ねがねじれた信仰を生み出してしまっている、そのようなこともあるかもしれません。私たちはいつだって信仰者として成長の途中にあります。誰かを傷つけて自分勝手になってしまうことがあります。ついついそんな言い方、そんなことは言わなくてもいいのにということを言ってしまうことがある。そうやっている自分に気づいていないのか、あるいは見て見ぬふりなのか、周りばかりを見て、あの人はこんなことを言っている、あの人はこんなことをやっていると裁いてしまう自分がいる。けれども愛に冷えているのは一体誰でしょうか。皆さんの周りにいるあの人ですか。そうではなくて、まずこの私自身が愛に冷えてはいないか見返す必要があるのです。私たちが生きていく上で一番大事なこと、それは愛です。神様がイエス様を通して私たちにくださった本当の愛です。神様の愛を教えられて、私たちがその愛に生きていくことです。今度は皆さんが愛していく番であるのです。くじけそうになることもあるかもしれません。どうしても愛せないこともあるかもしれません。けれどもイエス様は必ずあなたと共にいてくださいます。大丈夫、あなたならできる、そのように言ってくださり、一緒に歩んでくださいます。イエス様としっかりと結ばれて、互いに愛し合う喜びの中で、私たちはこの一週間も歩んでまいりたい、そのように願います。共に祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる神様、この朝 あなたの御名を褒めたたえます。私たちに命を与えてくださって、今日を生きなさい。そのようにこの礼拝へと招いてくださいました。ありがとうございます。この朝、あなたの本当の愛を私たちの心の内に改めて思い起こさせてくださってありがとうございます。私たちは忘れていたかもしれません、見失っていたかもしれませんけれども、あなたの愛は確かに私たちの心の内にあります。そのことを確かめさせてくださってありがとうございます。この愛に生きさせてください。この愛を隣人と分かち合わせてください。私たちはできないこともできない時もあるかもしれませんけれども、イエス様、あなたは私たちと共に歩んでくださる、そのようなお方であります。私たちの信仰が本当におぼつかない時、どうか私たちの手を引いてください。私たちの足を支えてください。私たちの重荷を共に担ってください。この中に本当につらい思い、苦しい思いをしておられる方がいるかもしれません。インターネットでこの礼拝を捧げておられる方の中にも、なかなか礼拝に来られなかったり、病のうちにあったり、辛さのただ中を生きておられる方が、歩んでおられる方がいるかもしれません。あるいはあなたの愛が分からず、まだあなたの愛を知らず闇の中を迷っている、そのような方がおられるかもしれませんけれども、神様、あなたは私たち一人一人を生まれる前から知ってくださっています。そうやって導いて、ここまで導いてくださって、この朝ここに集わせてくださいました。どうかこの愛に支えられて、神様の子供として歩んでいくことができますように。すべてをあなたにお委ねします。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
賛美歌355番、
天のお父様なる神様、新しい日曜日の朝をありがとうございます。このようにして皆様と共に礼拝の恵みをいただけましたことを心から感謝いたします。御言葉をいただき、一週間を振り返り、そしてまた新しい御言葉によって力をいただいて、この新しい週をスタートしようとしております。弱いものですけれども、どうぞいただきました御言葉を忘れずに心にしまって導いていただいて、歩むことができますように、一人一人に力をお与えください。日々あなたからたくさんの宝をいただいております。ここに献金を捧げいたしました。どうぞ清めて大切な御用のためにお持ちください。このお祈りをイエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
唱詠543番、
出て行きなさい。主なる神に仕え、隣人を愛し、主なる神を愛し、隣人に仕えなさい。主イエス・キリストの恵みと、神の愛と、聖霊の親しき交わりとが、ここに集う一同と共に、世々常しえに限りなくありますように。アーメン。これで礼拝を終わります。